中の1時47分ということで、まあまあな深夜でございますが、これはちょっと早めに収録したいということで回しております。でもうタイトルに出てると思うんですけれども、泉谷先生の出版20周年記念イベントの募集が正式にスタートしました。イエーイ。ということで、もう連日お知らせをしていたので、もうすでに知っているよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、今回の放送で初めて知る方も、いるかなと思うんで、改めて今回のイベント、まあ、そもそもどういう発端で、まあ、どういう企画だったのか、どういうスタートなのかっていうところから、話せればなと思うんですけれども、普通がいいという病という本を、まあ、先生が20年前に書かれていて、まあ、要するに今年2026年で20周年となると、ってなわけで、去年から YouTube メンバーの皆さんと来年20周年の記念イベントなんかできたらいいよねっていうのを話していて、でまあそれがこう今形になったというわけですね。でそう、この普通がいいという病、まあ、今言った通り20年前ってわけですけれども、皆さん何してました20年前？で僕20年前何してたっけっていうのをさっきぼんやり考えてたら、小学校5年生だったということが判明しまして、小5かっていう、いや小5何してたっけって思うと、毎週末は野球が楽しみで、でもう学校でも校庭駆けずり回ってみんなと遊んでみたいなことをしてたな。もう放課後は駄菓子屋さん行ってとか、また公園でサッカーしたりとか、野球もしていたしとか、そんなことをしてましたね、小学校5年生。で、そんな時期に、泉谷先生はペンを持ってこの本を書いていたんだって思うとね、もうなんか、なんていうの、これは、もう、エモいっていう言葉でいいのかな、なんかこう、趣、感慨深いというか、なんというか。だって僕はさ、ね、今こうして泉谷先生と一緒に YouTube やらせてもらったりとか、まあ、先生の本を、かなりきっかけで、自分のこの対話っていう仕事にも結びついていったりとかね、まあ、特にこの普通がいいと病っていう本はもうね、何回読んだかもう覚えてないですね。なんならもう今年入ってからももう読んでるしとか、まあ、それぐらい僕にとって、僕のこの今日までの人生の中で最も自分に影響を与えた本何ですかって言われたら、もう僕すぐこれです。普通がいいという病です。読書の経験をしてきた中でこんなにも楽しかった本はね、2021年当時僕はそれ読んだわけですけども、本読むってこんなに面白いんだってね、すごく衝撃を受けましたね。もうなんか読みながらニヤニヤしてきちゃって、なんかブハハみたいな声が出ちゃう時もあったりして、めちゃくちゃ面白かったですね。まあそれが本当にこう土台ベースとなり、まあ今があるなと思うんですけれども、まあそれが小学校の時に書かれていたものをこうして今2021年に受け取ってね、それを読んで、そして それから5年経って、まさか先生と一緒にこういうイベントをやるとは、まあいい意味で思ってもいなかったので、まあ、本当に、まあ、感慨深いっていう言葉で合ってんのかな、エモいなというか、こうなんかね、時代の流れを感じるというか、まあそんな本でございます。でちょっと詳細、というか、まあちょっとざっくり概要から、このイベントの概要からお話しすると、まず日程が2026年の10月18日の日曜日で、10時半開演ですね。で13時半、お昼13時半頃には終了になりますので、もしよかったらですね、広尾周辺はなんかおしゃれなカフェとかご飯屋さんとか結構ありますので、ぜひなんか広尾散策、これを機にちょっとしてみると楽しいんじゃないかなと思います。僕も月1に必ずね、YouTube の撮影で行ってますし、まあこれまでも先生とこう対話するってなると、まあ、広尾にもちろん行くんで、もう何度も広尾は行ってるんですけれども、いろんな美味しいご飯屋さんがありますので、ぜひ探してみてください。で、会場がですね、今言った東京の広尾なんですけれども、まあ、駅から歩いて、まあ、10分はかかんないかな、7、8分とかかなと思うんですけれども、ラサール F というところで、こちらはですね、まあ、資生堂の会長の息子さんがやってるのかな、めちゃくちゃ良かったです。この前、泉谷先生と YouTube メンバーと下見に行ってきたんですけれども、もう 会場が3階にあるんでね、こうエレベーターでビーって上がって、扉がチーンって開いて、まあ、チーンって言う音は多分なんないか。なんか、扉がパーンと開いて、もう入った瞬間からですね、もうすっごい空気感が良かったですね。なんかレンガっぽいこう作りのイメージで、壁があったりとか、何この受付抜けていって、その会場の中に入る時もこう二重扉になっていて、なんでかっていうと、その、会長の息子さんがですね、音楽を愛していて、ピアノを愛していて、つまりそこではピアノのイベントとかもあるんですよ。YouTube されてるカティンさんとかも、そこで、カティンさんのピアノをなんかこの前弾けるみたいなイベントやったかなとか、そういうのがあるんで、まあ要するにこう音楽ができる会場になってるので、すごく重厚感もあるし、うん、でもこう中入ってみると、こうスーッとこう、なんかね、気がいいんですよ。なんか、重たさがないというか。でもこう重厚感もあるしみたいな、すごくいいんです。なのでこの会場もぜひとも楽しみにしていただけたらなと、思います。で、今回の定員は80名ということで、もう、すでに募集が入っているみたいです。で、今回先着順なので、まあもちろんまあすぐにもう全部埋まっちゃうってことはないとは思いますけれども、まあただ先着順なので、お申し込み忘れてたら、まあもちろんですけど行けないってなっちゃうので、もう行くことが決まってるという方はですね、もう概要欄にリンク貼っておくので、もう今日この流れでお申し込み、していただけたらなと思います。日程がね、10月18日ということで、まだ結構先か。今日何日だっけ ?3 月の、もう12日になってるんだな。だからまあ、まだ半年以上先になるのか。まあ、ただもう行くのが確定しているのであれば、早めにお申し込みしておいた方が、まあ、忘れずに済むかなと思います。で、参加費は1万8000円なんですけれども、今回、応援チケットというのも、ありまして、応援券がありまして、それは2万円です。プラス2000円分、まあ、多くなるわけですけれども、どっちを選んでいただいても、内容が変わるとかはありません。ので、まあ、お好きな方でいいんですけれども、この応援券の方はですね、まあ、今後の泉谷先生の、まあ、いろいろ、例えば、まあ、今後講演会やるとか、まあ、何か備品代とか、まあ、そういう活動費に当てさせていただきますということで、まあ、良ければ応援していただけたらなと思ってますという感じです。で、お申し込み方法なんですけれども、概要欄に貼ってあるリンクのその詳細ページに飛んでもらうと、その泉谷先生のこうセミナーの事務局のサイトに飛びまして、で、ちょっと下にスクロールすると、お申し込みお問い合わせはこちらっていうところがあります。下記のボタンよりメールにて、泉谷セミナー事務局までお申し込みお問い合わせくださいと、折り返しご連絡させていただきますということで、ボタンを押してもらうと、なんかメールのこの本文とか、メールアドレスもセットでこう、なんていうの？メールの新規作成画面に飛ぶようになっているみたいなので、まぁ、ちょっとその使ってるアプリとかによっては、ね、どうなるかちょっとわかんないですけど、僕の方のスマホでそれをタップすると、もう勝手に新規作成画面に飛ぶようになってましたので、そこからお申し込みいただけたらと思います。まあ、もしなんかちょっとわかんないっていうのがあれば、僕の公式 LINE にちょっとこれうまくいかないっすっていうのは言ってもらって大丈夫なので、はい、まあそんな感じでお申し込みをよろしくお願いします。そんなところが概要ですかね。で、まあちょっとせっかくなんで今回のセミナーの詳細というかね、どういうことをやるのかっていうのも合わせて、お話できたらなと思うんですけれども、今回の、イベント、さっき言ったように出版20周年記念イベントではあるんですけれど、普通がいいという病という本のことだけを話しますみたいな、そういうイベントでは全くなくて、20周年でやるイベントっていうこと で中身はですね、結構いろいろと盛りだくさんです。ちなみに今回のテーマコンセプトは愛と美についてということで、愛と美についてです。もう僕はこれだけで結構興奮しちゃうんですけども、愛と美ね、もう何回言うんだってこと、めちゃくちゃいい、僕はもう楽しみなテーマだなと思うんですけれども、まあ大まかなコンセプトはそれで、まず10時に会場オープンして、10時半から、イベントスタートということで、まず最初30分ぐらいで YouTube の公開収録をやります。で、これ何かっていうと、普段YouTube に出てる、メンバーがいるんですけれども、そのメンバーが前に行って、まあ、先生とのこう対談というか、まあ、何人かいるんで、まあ、何でしょうね、シンポジウム形式というか、パネルディスカッションというか、なんか そんな感じで、やります。まあ、 YouTube に公開する動画になるので、いわゆるなんかこうテレビの観覧ゲストみたいなイメージをしてくださったら分かりやすいかなと思います。なので僕もその30分ぐらいは前に出て話すことになりそうです。でこの公開収録30分やった後に、その後1時間泉谷先生が単独でのトークセミナーに入ります。まあそこでは来てくださった方からの質問とか問いかけ、そういうものをベースに即興的に進めていく時間になると思います。でそれ1時間終わった後に30分休憩に入るんですけれども、まあ、その休憩時間中に書籍販売などなどそういうのをすると。ちなみにこの回の終わりにサイン会とかもあるみたいなんで、まあ、ここで買って最後サイン書いてもらうみたいなのも全然いけると思います。で、まあ、その30分の休憩終わった後に、まあ、ここですよ、まあ、今回の、まあ、僕は勝手に目玉だと思ってますが、12時半から13時の30分で、アートスピリットリサイタルということで、泉谷先生がピアノを弾きます。イエイ。いや、これは楽しみですね。もう先生はだって幼少期3歳の頃からって言ったかな、ピアノやって。なんかもうずっと音楽に触れてきてる人なんですよね。で、まあ音楽の本とかも出されてますし、うん、いろいろ YouTube でも音楽の話になったりしますしね。まあなのでね、僕はずっと先生がどんな音を奏でるんだろうっていうのはずっとこう気にはなっていたんですけれども、まあなかなかピアノを聴く、先生がピアノをね弾いてそれを生で聴く機会っていうのはなかったんですけれども、ここに来てついに聴けるということでめちゃくちゃ楽しみです。ちなみにこの前その下見に行った時に先生が試し弾きしていたんですけれども、それもインスタのストーリーでアップしたので見ている方もいるかなと思うんですけど、あれね、本当一部を抜粋しただけで結構長く弾いてたんですよ。で、後々聞いたらあれ全部即興だよとかって言ってて、もう即興でバーって弾いてたんだけど、すっごい良かったですね、なんかね。まあ当日は、もちろん即興じゃなくて、先生がいくつか選曲して、弾くみたいですけれども、まあ楽しみですね、これは。でね、まあその、僕はね、そもそも泉谷先生お世話になってるし、まあその、そういう近い距離の先生が弾くから楽しみっていうのももちろんあるんだけれども、まあ、今回そのね来てくださる方の中にはそこまで泉谷先生のこと知らない方もいらっしゃると思うんですよ。いや、なんならこの収録聞いてね行こうかなどうしようかなって悩んでる方たちも、そのまあ本は読んだことあるけどそんなに別に知らないなとか、まあ、そもそも本も読んでないなみたいな方もいらっしゃると思うんですけれども、あのね、まずね、生でピアノ聴くっていい。なんかだから、泉谷先生か否かちょっと置いといて、僕はね、この生でピアノを聴くっていう経験を、ぜひともしてほしいなと思います。もちろんね、もう、たくさんそういうコンサートとか行かれてる方も、今聴いてるね、聴いてくれてる方の中にはいらっしゃると思うんですけれども、まあそういう方もぜひね、もちろん先生がどんなピアノを弾くのかって聞いてほしいですけれども、やっぱりね、僕はそもそも、もう野球少年で、幼稚園卒園してすぐに野球、チームに入り、小学校6年、中学校3年、高校3年野球やり、大学も4年間野球サークルに入りみたいな、もう大体16年ぐらいずっと野球やってきたんで、音楽を聴きに行くっていう経験もう本当にしたことなかったんですよ。まあ探ればあるかもしれないですけどね。でもなんか自分でそのね、クラシックのコンサート行くなんて、まあそんなのはもちろんですけど一回もなかったわけで、まあ去年ピアノ買いましたけれども、まさかね、野球少年だった頃の僕が将来30歳でピアノ買うなんて1ミリも持ってないぐらい、やっぱり音楽っていうのはこう遠い世界だったんですよね。まあそれが僕も泉谷先生との出会い、そういうものをきっかけに久石譲さんのコンサート行ってみたりとか、他にもサントリーホールでね、クラシックのコンサートを聞いたりとか、いろいろ音楽、まああとオペラとかも最近行きましたしね。まあそういうのを通して、生で音楽聴くって本当に素晴らしい経験になるなっていうのを実感してきてるっていう立場なんですよね。なのでそう、ピアノとかあんまそのね、いや触ったこともないし、生で聴いたこともないしとか、いやなんならこう YouTube とかね、 Apple Music とか Spotify でも別にわざわざそういうのも聴かないなっていう方もですね、なんて言うんだろうな、僕的にはその気負わずに来てほしいというか、いやなんかピアノをやるってなった時に、いやなんか自分にはこうハードル高いかなとかって思う方も、まあもしかしたらいるかもなと思って、かつての僕だったら、 いや自分にピアノわかるかなと、聞いてわかるかなみたいな。でもなんか周りの人たちもしかしたら結構音楽に精通してて、泉谷先生のこうファンの人たちってなると、こうみんな音楽知ってるのかなみたいなことで、ちょっとこうハードルを感じたかもなと、あの 4、5、6年ぐらい前の僕だったら。いやでも、でもというかね、むしろあの来てほしい、あのそういう人たちに、あの別になんかあの批評するわけでもないし、あの純粋に音楽っていいなっていうのを肌で感じてみてほしいなと思います。なんかいろいろさ、僕もこう呪いを終わらせるとか、自己否定を終わらせるとかね、いろいろ内省するとか言ってますけども、それはね、あの言葉の世界、対話の世界を通じてやるけれども、音楽ってやっぱそうじゃないアプローチで自分の心の深い部分に届いてくれるので、なんかそういう経験にもあのなるかもしれないですし、まあ何にせよですね、気負わずピアノ楽しみだなってぐらいで、来てもらえたら嬉しいです。で、そう、今回の会場ラサール F はですね、あのまあマックスでも最大限使っても90名ぐらいだったかな、まあ言ったらそんなバカでかいホールとかじゃないんですよ。まあさっき言ったサントリーホールとかで僕は聞いたことありますけども、1階席と2階席でやっぱり聞こえ方違いますしね、まあ好みがあると思いますけども、でもラサール F でこの前泉谷先生が試し弾きした時に、あの僕はカメラ回しながら聞いてましたけども、あのいい意味でね、こじんまりとしてるから、こう音がダイレクトに伝わってくるというか、あのやっぱね、グランドピアノあのってあのこんなに音でかいんだって、その僕もうあの去年かな、一昨年かに、楽器博物館みたいなとこ行って自分でグランドピアノ弾いたりとか、あとクライアントの方が過去に、グランドピアノを弾かれる方だったんで、その方にちょっとピアノを教えてもらったりとかしてね、その時にあピアノって結構音でいけんだなとか思ったんですけども、経験したことない方ぜひね、ぜひ来てほしい。あピアノって思ったよりでかいし、思ったあでかい、そのものがでかいし、思ったより音もでかいしと思いきや、すっごい繊細な音も出るしとか、あのそういうのがね、特にこのラサール F という会場だと、こうピアノと観客の距離が近いのでね、いやそれこそサントリーホールとかだとピアノまでの距離が30メートル40メートル、いや全然ザラにね、そんぐらい離れますんで、まあ一番前の席とかだったらまた別だけれども、あのそう、あのとにかく、そう、このアートスピリットリサイタル泉谷先生のこのピアノコンサートについては、あの気負わずにね、聞いていただけたらなと思っております。で、すいません長くなりましたが、最後にサイン会やって、13時半にクローズということになります。いやいやいやいや、ちょっと、もうワクワクしてきちゃいますわ。まあそんなわけで、ちょっともう夜中の2時なんで、ぼちぼち締めようかなと思いますが、ぜひお待ちしております。あの当日はですね、YouTube メンバーも集まりますし、もちろん僕もあのなんか受付やったりとかしていると思います。であとね、あの弟もちょっと運営手伝ってというお声が、あの YouTube メンバーの皆さんからそのお声がかかったので、僕の弟も参戦して、まあもしかしたら僕と弟2人で受付やるとかなんのかな。まあちょっと当日どういう準備になるか分かんないですけども。あのまあ休憩の時間とかね、ちょっともし僕暇してたら、なんかちょこっと皆さんとお話できても楽しいなと思うので。まあもしかしたらちょっとなんかせかせか急いでなんかやってっかもしれないですけども。まあ特にこう受付とかもし僕いたらですね、声かけてもらえたらと思います。来ましたということで、スタイフ聞いて来ましたということで、なんかあの一言ね、言ってもらえると。嬉しいですので、お待ちしております。まあ、途中の30分の休憩とかもね、まあ、泉谷先生もこのトークセミナーからピアノモードにこう切り替えの時間になったりもするんで、まあ、その間特に何かやるとかないのかな。まあ、暇してたらちょっとおしゃべりしましょうという感じでございます。まあ、てなわけで、ちょっとまだまだ、半年後という先になりますが、ぜひお待ちしております。ピンと来る方、ピンと来た方、全員来てください。本当にマジで、全員来てください。すっごくね、なんかね、いいきっかけになると思います。ピンとくるってことは、この愛と美っていうテーマとかにね、ピンとくるってことは、何らかそのテーマが今あなたの中にあるっていうことだと思うんですよ。間接的にも愛と美っていうこの言葉に何かビビッとくるとかね、まあそもそもこの普通がいいと病を読んですごい良かったとか、そういうのもあると思いますけれども、まあとにかくピンとくるってことは、何かそういう流れが来てるっていうふうにも言えるなと思いますので、ぜひお待ちしております。 はい、そんなわけで、最後に、ちょこっとお知らせですが、ミシルとヒデの対話会4月会が7日にあって、これ火曜日で、ミシルとヒデの対話会初の平日開催となりますので、これまで土日でね、逆にお仕事で行けなかったという方はぜひこの機会に、来ていただけたらなと思います。あとは対話プログラムは次の募集がですね、4月の、まあ終わりか5月ぐらいかになるかなと、まあちょっとまだ未定なんですけれども、気になる方、ダイヤプログラム受けたいという方は、公式 LINE に登録してお待ちください。あとは、対話屋さんの年間サポートといって、個人事業主向けの、サポートをするっていうのも、これも連日お知らせしていますが、今、ページのね、作成してますとかって言ってたんですけど、一旦ちょっと寝かしてて、もうそろそろしたら僕の内側からドバッと溢れて、急に募集を開始することになるじゃないかなと見てます。なんかね、これちょっと余談ですけど、僕すごい大事にしてることがまた一個ありまして、なんか新しい企画をやるときとか、まあそれは対話会にしてもね、何にしても、なんかね、自分の気持ちのノリがうまくピタッとはまる、かどうかみたいな、無理やり、ケツ叩いて鞭打って、やることは、まあ、できなくはないんですけども、なんかね、そういう時に出てくる言葉よりもやっぱこうブワッとこうなんか寝かせて熟成してドバッと出てきた言葉で詳細ページ作ったりっていう風にやるのがね、僕はすごい大事だなと思ってまして、ちょっと、もう少し寝かせるかもしれないですけども、まあ3月中にはやるかな。まあなんか4月新年度みたいなイメージもあるし、まあなんかそのぐらい3月中にはと思ってます。まあ急に募集するかもですけれども。これはもしかしたら公式 LINE ではお知らせ出さずに、スタイフのこの放送だけで募集する可能性もあるので、まあちょっとチェックしておいてください。まあタイトルに、まあ、入れると思うんですけどね。その募集スタートしますとか。はい、まあそんなわけで、あとね、対話屋さんの対話会、4月会はもう、満席になってるんですけども、5月会をまたやろうかなと思ってますんで、こちらもぜひお楽しみ。多分5月の後半ぐらいの土日でやるかなと思います。はい、ではそんなわけで、いろいろお知らせしましたが、よろしくお願いします。おやすみなさい。